このシャツ着なよ。
いいの？ありがとう。大丈夫？あ、これ。このシャツ着なよ。
いいの？
秋の外出。一枚羽織るもの。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。1時間半後にようやくバスが出発できることになった。ここからヨーロッパハイウェイの23号線に入るというのに、意外にも今までのアジアハイウェイと違って舗装されていない。走っているうちに石と土の懐かしいような道の感覚が蘇ってきたが、さすがによく揺れる。そのうちに便意を催してきた。失敗した。国境でトイレに行っておくのだったと後悔したが遅かった。しかし、いずれ途中で一度休憩するだろう。その時に行けばいい。ところが、それは甘かったのだ。行けども行けども、バスは一向に止まろうとしない。そのうちに、どうやらこのバスは、エルズルムまでノンストップで突っ走るつもりらしいことが分かってきた。一方、私の腹はますます風雲急を告げ始める。どうやら下痢に近い状態になっているようだ。何がいけなかったのだろう。私は昨夜から食べたものを一つ一つ思い出していったが、これといって悪そうなものは思い浮かばない。とにかくこちらは最低限のものしか食べていないのだ。下痢として無駄に出す余裕は全くない。すべて完璧に消化し、エネルギーとなって体に回ってくれなければ困るのだ。困るのだ。私は自分の腹に向かって叱りつけたが、腹は平然として状態をますます悪化させていく。外の風景を見て気分を紛らわそうとするのだが、間欠的に襲ってくる激しい便意に、ただ拳を握りしめて耐えることしかできない。何度もうダメだと思ったことだろう。一旦嵐は過ぎたと思わせておいて、またそれ以上の大嵐を運んでくる。しかし、誰にも文句の言いようがないのが腹立たしい。一体このバスはどこをどう走っていて、どれだけ走ればエルズルムに着くのだろう。地図を広げてみようと思ったが、ザックのポケットに入れたままになっていて、手元にない。私は街が一つ見えるたびに、ああ、今度こそエルズルムだと喜び、その街を通り過ぎてしまうたびに、おお、今度も違っていた、と絶望に打ちのめされた。考えてみれば、これだけ長い期間、様々なバスに乗っていながら、 こうしたことで苦しんだのは初めての経験だった。それは単に今までが幸運だったということなのだろうか。私は何度目かの大嵐に冷や汗を流しながら、世界中のありとあらゆる種類の神仏に祈ろうかと本気で考えた。しかし、私が実際にやったことは、ジーンズの上から桃を強くつねり続けることだった。これではエルズルムに着くまでには、あざだらけになっているなと思ったが、なんとか頑張れるなら、あざなど大したことではないという気もしていた。ディアディンという町を過ぎ、カラケスという町を過ぎ、ホラサンという町に近づいた時には、すっかりそれがエルズルムだと思い込んでしまった。そこから遠ざかった時には、我慢もこれまでかと諦めかかった。恥ずかしいが、例のスリランカ人のように、ストップストップと大声を出せば止まってくれないこともないだろう。しかし、どこで用を足せばいいのだろう。ママよ、さあ叫ぼう、と身構えると、どういうわけかさーっと嵐が引いていく。女性の陣痛というのもこんなものなのだろうか、などと考える余裕も生まれてくる。だが、またしばらくすると、さらなる恐怖の時が訪れるのだ。しかし、そんなことを続けているうちに、辺りは次第に暗くなり始める。そして、やがて向こうに町の火が見えてくるではないか。私はもうこれ以上失望したくなかったので、前方の町を指差し、大声を張り上げてバスの荷物係に尋ねた。
エルズルム？
すると、荷物係は大きくうなずいていった。
Yes！
私はそれを天使の声のように聞いた。エルズルムで降りるのは、外国人の中では私だけだった。あとは皆アンカラかイスタンブールまで行くという。一人一人に挨拶をしてバスの外に出ると、鳥肌が立つような冷たい空気に包まれた。荷物係がバスの胴体部分から、私のザックを取り出してくれた。ところが、受け取るとひどくガソリン臭い。調べてみると、ザックの布地に黒くシミがついている。こぼれていたガソリンが染み込んでしまったらしいのだ。これからこんな匂いのする荷物を背中に担いで、旅をしていかなければならないのか。そう思うとうんざりしてきた。私は一応文句を言ってみたが、荷物係としてもどうしようもなく、ただ首を振っているばかりだった。そして、私がちらりと思ったのは、 料金をあんな風に値切ってしまった罰なのかもしれない、ということだった。私は諦め、とにかく宿を探すことにした。エルズルムに着いたら、まずバスターミナルのトイレに駆け込もうと思っていたが、バスが止まったのは、街灯が一本立っているだけの道端に過ぎなかった。おまけに宿の客引きの姿も見えない。私はトルコ人の客の一人から安宿がある場所を聞き出すと、ガソリンの匂いを漂わせているザックを担いで夜道を歩き始めた。エルズルムの街はつい昨日まで馬が交通の中心を担っていたなどと冗談を言われても簡単に信じてしまいそうなほど暗く寂しかった。人通りも少なく、車もほとんど走っていない。これがトルコ東部の中心的な都市とはとても思えなかった。少し歩くと、ようやく何軒かのホテルが見えてきた。ホテルといっても、キチン宿といった雰囲気のところばかりだ。一軒のロビーを覗き込むと、そこには人が群がっていて、中央に据え付けられたテレビを夢中で見ている。誰が客で誰がホテルの人間か皆目わからない。すいません。大声で言うと、トルコ帽をかぶった恰幅のいい男が、顔をこちらに向け、犬を追い払うような手つきで。ノー、ノー。と言った。部屋はありませんか？尋ねているのに、再びテレビに熱中し始めた男は、もう振り向いてもくれようとしなかった。次のホテルも同じだった。どんな人気番組をやっているのか、このホテルのロビーもテレビの大鑑賞会場に早変わりしていた。私が途方に暮れていると、一人の少年が、ホテル？と話しかけてきてくれた。私がうなずくと、俺について来いというように指で合図し、先に立って歩き始めた。途中で少年が口元に人差し指と中指を持って行って言った。シガラ？タバコはないかと聞いているらしい。まだ小学生くらいの年齢と思われるが、チョコレートをねだるような気軽さだった。いや、持っていない。私が言うと、意味がわからなかったと思ったのか、また繰り返した。シガラ。吸わないんだ。 すると少年は不思議そうな表情を浮かべていった。No smoke? そんな男がこの世にいるとは信じられないという口調だった。しかし少年は別段しつこくせがむことをせず、前の2軒のホテルよりさらに古く、さらに汚く、看板すら出ていない建物の入り口を指さすと、今来た道を戻り始めた。何か礼をしなくてはと思ったが、また腹に嵐が押し寄せてきて、ありがとうというのもそこそこにホテルに入ってしまった。とにかく早くトイレに行きたかった。階段の下の椅子に座っている主人らしい男に、今夜泊めてもらえますかと尋ねると、ドミトリーなら一つベッドが空いているという。私はそれだけ確かめると、トイレのある場所を聞いて、必死の思いで駆け込んだ。部屋は2階にあった。6人部屋で、ベッド一つが10リラ、約200円だという。できれば疲れているので個室に泊まりたかったが、トイレから出て尋ねても、全く空きがないとのことだった。
年末恒例 TBS ラジオ公演加藤登紀子ほろ酔いコンサート2023、12月22日大宮ソニックシティ大ホールで開催。タブレット純がゲスト出演。お問い合わせは 03-3352-3875 登紀子プランニングまで。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原かや、小関裕太、榎木貴明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原かやです。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ